皆さんこんにちは。ちょっともう午後も遅くなってきた最後のセッションということで、まあ、人数も半分ぐらいになったかなというふうに思うんですけれども、この終わりの方まで残っていただいて本当にありがとうございました。ですね、実は私ちょっとお昼の間少し抜けてきまして、明治公園の方で行われている脱原発の集会に行ってたんですけど、そこでちょっとエネルギー政策のコメントをしてほしいというふうに頼まれまして、でまあ、なんと主催者発表では7000人の人たちが集まって、で、まあ、政策、まあ、政権交代したのだから、やはり地球温暖化防止のために、まあ、持続可能なエネルギー政策を求めていこうということで、いろいろな話が行われました。で、今日ちょっとここの壇上には上がられなかったそうで残念なんですけれども、ここちょっと受付までは来てくださったんですけど、まあ、社民党の福島みずほさんもいらしていただいて、で地球温暖化問題の解決とともに、やはり持続可能なエネルギー政策、特に自然エネルギーを促進していこうという話をしてました。まあ、7000人の人たちが野外に集まって非常に元気な集会だったんですね。でところが、私がすごく皮肉に思ったのは、まあ、ここで自然エネルギーの話をしていて、自然エネルギーの推進が行われていて、で実際に本当に地域で自然エネルギーが増えているっていう実例を私たちは話し合っているんだけれども、まあなんとなくこう静かな感じになってますよね。で向こうでは脱原発だって言ってみんなすごい元気なんだけども、それがなかなか政策に転換していってないっていうことがあって、やっぱり元気さが政策に結びついていって、政策を提言していくっていう動きになることが望ましいと思ったし、自然エネルギーの人たちもこの中でですね、政策議論をやるだけではなくて、まあ、さっき杉本さんがさっきおっしゃってましたけど、実際に地域で参加をして自分が実践者になってやっていくっていう、それも必要なんじゃないかなと、全く違うタイプの集会に参加をして今日思いました。でそれではですね、今日の最後のセッションでは、まあ、自然エネルギー、地域の自然エネルギー政策をどういうふうに、まあ全体、国全体あるいは世界全体に拡大していくかということで、大変まあ、貴重な、そしてユニークな取り組みをしているネットワークであり団体の方々から、まあ、一言ずつどういった試みをしているのかということを説明していただいて、でまあ、今日の午前中にも話をしていただいたようですけれども、まあ、日本の中で自然エネルギー政策を実際に動かしている東京都からその動きについてのコメントをもらって、でまた皆さんからもいろいろなお話をいただいて、じゃあ都市地域の率先的な政策をどうナショナルガバメントの政策に生かしていくのか、そしてインターナショナルに動かしていくのかということを考えてみたいというふうに思います。それでは今日左からまず最初に紹介をさせていただきます。自然エネルギー国際機関のリリー・リアーヒさんで、次に座ってらっしゃるのが ISCI クリス・ジーデベルトさんで、その隣が EU 主張制約のクリスティーナ・デリーさんで、さらに、まあ、世界の自治体の集まりであるイクレイからジョセフ・ブラッドカウスキーさん、そして最後に自治体から、まあ、自治体からのコメントというか東京都からのコメントという形で東京都の大野さんにコメントをしていただきます。それでは早速こちらリリー・リアーヒさんの方からイリーナについてのご紹介をしていただきたいと思います。リリー、よろしくお願いします。
皆様こんにちは。組織委員会の皆様方に御礼を申し上げたいと思います。このような会議を開催していただけたことを本当に嬉しく思っています。そしてまた自治体がどういった役割を担うのか、そしてこの再生可能エネルギー将来本当に広い意味で実現していく中で何ができるかということで、私はアイリーナについて話をさせていただきたいと思います。なかなか政府 がいろいろな防衛を得ることに問題があります。しかしながらやはり再生可能エネルギーの利用ということは例外として認められています。137の国が集まりまして、このイリーナが設立されました。アイリーナというのはこのような形でできたわけですが、日本はこの再生可能エネルギーのリーダーとして参加してくださったことを嬉しく思っています。インドも参画しています。米国、ヨーロッパ全域、これからも数は増えていくと思います。アイリーナは最初で唯一の政府間の機関でありまして、再生可能エネルギーの発展について寄与するために設立されたものであります。もともとは1月26日ドイツのボンで設立されました。そして速やかに行動を取りたいということで翌日から行動を開始いたしました。エレン・ペロースが DG であります。本部はアブダビ、 UAE のアブダビにあります。オフィス、ウィーン、そしてまたイノベーションセンターがドイツのボンにあります。なぜ設立されたかということでありますが、一つのゴールを掲げていました。グローバルエコノミー 100% を持続可能な再生可能エネルギーによって、培われる、そういった叩き台を作るというものであります。非常にエキサイティングな時代に私ども生きていると思います。そして素晴らしい移行の場であります。多くのメリットが生まれてきます。ですから自治体、それで地元の経済もより強化されます。そしてまたセクター間の富の再配分というものもそれによって生まれるわけであります。ということで非常に活発に市民も参加できる場というものが生まれてくると思います。そしてさまざまな経済、政治、社会の変化におきまして、やはりいろいろな知識の共有が必要となってきます。アイデアプロセスについての理解を深めることが必要であります。まさにイリーナがそれを推進していく役割を果たすということになります。ファシリテーターとして学習を深めていく場としていきたいと思います。そしてシナリオやグローバルなビジョンを作っていくということになります。ということでエネルギー、環境、そして経済的なさまざまな問題に対処するということになります。さまざまな意思決定者において、この再生可能エネルギーにおけるさまざまな政策決定、財務担当者などの支援をしていくということになります。あらゆるレベルにおきまして、本当の意味で完全な再生可能エネルギーを地域で実現する、そういった政策づくりにも支援をしてまいります。やはり人の力ということが、人の力ということが非常に大切となってきます。再生可能エネルギーを世界中で採用し、そしてまたそれに対する必要な資金を提供していくということが必要になります。イリーナといたしましては、すべての再生可能エネルギーを推進する人たちに対しての支援を提供したいと考えています。まだ再生可能エネルギーは、完全にまだ可能なレベルでの貢献ができていません。しかしながら過去20年におきまして大きな進展を示してきました。いろいろな障壁まだ残っております。しかしながら体系的にそういった障害をなくしていき、そして実務的な解決策を作り、そしてさまざまな組織が連携を図れるようにということで私どもが設立されています。1970年以降 100% のシナリオというものが科学者によって掲げられておりました。しかしながらこういった研究は今までのディスカッションの中で話し合いはされていませんでした。ですから2000年まで G8 におきまして再生可能エネルギーについて触れられたのは初めてであります。現在のシナリオでありますけれども、国際レベルで各国政府はいろいろなことを打ち立てております。そしてまた正確なコストについての調査も不十分であります。 メリットもマクロ経済レベルでも十分分かっていません。ですから雇用がどれぐらい増えるのか、そしてまた再生可能エネルギーを採用することのメリットについてもまだまだ分からないわけであります。そしてこの気候変動の問題を緩和する上で何ができるかということで、リーナにがあるということで変えていきたいと思っています。ということで本当に力ある形で再生可能エネルギーのソリューションを提供できる場を提供したいと思います。国際レベルにおきまして再生可能エネルギーの結論というものがまだまだ話し合いの中で取り上げられておりません。ということで今までのところはこの話の結果についての議論が中心となっていたわけであります。いかにして CO2 を引き下げるのかということ、確かにそれは非常に大切なんですが、しかしながらまだどういった構造的な変化が必要なのか、恒久的に CO2 を引き下げるに何が必要かということについての話し合いが十分なされていません。そして UNFCC におきましてまだ再生可能エネルギーについて、この明示されておりませんし、京都議定書にもないわけです。で使われておりますさまざまな枠組みの手段というのもまだ地域におきまして使い切れないというものもあります。そしてまた分散化された再生可能エネルギーの利用ということにおいての技術移転というのもまだできておりませんが、これは92年からゴールとして掲げていたものであります。十分にまだ成功しておりません。技術移転の多くというのはやはりそれぞれの政府に依存されています。しかしながら今やることがたくさんあってなかなかそこまで手が及ばないということがあります。必要な枠組み、必要な市場というものが出来上がっておりません。必要なこのローカルキャパシティというものが生まれていません。そういうことがあってこの再生可能エネルギーが経済で使われるということになります。そして新しい産業がそれによって途上国等で誕生することになると思います。で往々にして対外直接投資が途上国で使われるという場面があります。そして現地の人たちが十分に関われないということがあるわけです。で枠組みがそこにある中でどこかの時点で投資が終わってしまう、そして現地の人もそのメリットが得られないということで、その地域の再生可能エネルギーの促進がここで終わってしまうということがあります。伝統的なエネルギーと違ってやはり再生可能エネルギーはセクターをまたがった形での協力が必要です。ですから横の関係、縦の関係、複数の、セクターをまたがる形でやっていく必要があります。本日もお話がありましたように多くの現地の、関わり手が役割を担えるわけであります。今いろいろ話が出ておりますが、こういったものはやはり国際的な枠組みがあったからであります。ドイツなどにおきましても再生可能エネルギーの法律があるということで、フィーデンタラフといったような手段を使うということで、多くの都市が革新的にいろいろなプログラムをやり、そしてまた資金調達もでき 100% の再生可能エネルギーの経済を作るということができるようになっているわけであります。ですからマルチレベルの相乗効果というものが必要であります。私どもイリーナといたしましてはさまざまな政府のネットワークと協力していきたいと思います。イクレ、イスキ、そして自治体のいろんなネットワークとも協力してまいります。フィードバックもいただきたいと思っています。皆様方のニーズを十分に把握し、そしてまたそれをそれぞれの政府と対話していくということをしていきます。最終的にこの枠組みが出来上がるようにしていくということを続けてまいります。リーナというのは、この伝統的なトップダウンの組織になるというわけではありません。再生可能エネルギーというのは分散化されたリソースであります。そしてまた現場においての参加が必要となります。で前にもお話ししましたように幅広い参加があらゆる部門から求められるわけであります。リーナはこういった交流、そして参加のメカニズムをボトムアップで作ってまいります。そうしますと社会のあらゆるセグメント力強くなっています。そしてまた 50% の女性の雇用といったようなものもあります。そしてまたこの哲学といたしましては移行におきまして活発な参加を 可能にしていきたいと思います。グローバルプロジェクトとして、担い手が力を十分に発揮できるような、そういった支援ができる体制になればと思っています。革新的な協力体制 に対してオープンでありたいと思っています。ですからお考えがあった時はぜひお知らせください。ご関心があって参加したいということであればマーク・シボルトに連絡ください。本日も来ております。
Thank you for listening.
ご清聴ありがとうございました。
会場にマイクがマイクロフォンが用意できるまでちょっと話しながら、あそこにマーク・シボルトさん座っているので誰かちょっとマイクを用意していただきたいんですけれども、イリーナ本当に何年かかかってようやくできた自然エネルギーだけを促進するため の国際機関です。で今国際機関といっても国連のように全ての国がというのではなくて、で本当にイリーナに参加をして自然エネルギーを推進していきたいというふうに思っている国々が参加をして、で自然エネルギーの政策的なアプローチであるとか、あるいは途上国へのテクノロジートランスファーとかプロジェクトとか、そういったことを進めようとしています。でマーク・シボルトさんに、イリーナの簡単なまたプロジェクトと人材開発を今行っていますので、それについてお話していただきます。
Thank you very much.
ありがとうございます。リリープレゼンテーションありがとうございます。皆様こんにちは。一言、リリーの方の説明、でそのアリーナの経緯分かってくれたと思いますけれども、今年の初めから私も関わってまいりました。そして事務局長がその任命されたわけであります。でリリーの方からの説明で分かっご理解されたと思いますけれども、イリーナといたしまして、これから実施に移すということであります。イリーナとしてはまだまだ資源は十分ありません。これから国際組織として設立をしていかなければならないわけであります。ですのでこの組織が どんなものになっていくのかということにつきまして、これから加盟国とも協議をしていかなければいけないわけであります。ですのでいろんな国々の方がこのイリーナで仕事をしてもらえればと思うわけであります。ですのでそのリクルートといたしましては男女同じ比率でというふうにして職員を集めたいと思っております。ですので基準募集基準としてはそういうことでございます。それからさらに言わせていただきますと、イリーナとしてこの再生可能エネルギーの分野において経験があるのであればぜひイリーナ一行していただければと思います。ですので、その研修生でも構わない、新卒でも構わないというふうに考えているわけであります。ですのでもしこのイリーナ において働きたいということであればぜひ声をかけてください。今現在私自身がリクルートを担当しております。で皆様方の知人友人でこの分野再生可能エネルギーの促進ということに関心がある方がいましたら、ぜひその我々のメッセージを伝えていただければと思います。本部はアブダビでございますけれども、その近い将来ホームページを立ち上げまして、そこからもその申し込みができるようにしていきたいと思っております。ありがとうございます。
ありがとうございました。日本政府はですね、イリーナが発足するってアイデアがあったときに、反対をしている部分と賛成をしている部分とに分かれ、発足してからはそれに参加するか参加しないか議論が分かれ、参加してからはその自然エネルギーを促進するためにイリーナをもっと大きいものにするか、それともそうでないものにするか、まだ迷っている最中です。ですのでやっぱりもう政権も変わったんですし、そうじゃないんでこれから自然エネルギーやっていこうというふうに私たちもイリーナを応援していくべきだというふうに思います。それでは次、クリス・G・デベルトさん、本当に大きな都市が大きく自然エネルギーを導入していくと、そういった実践をまさにやっていらっしゃる方です。それではクリス、よろしくお願いいたします。
Thank you.
ありがとうございます。日本10分しかございませんので手短に説明させていただければと思います。日本に来ることができまして大変嬉しく感じております。地方自治体あるいは国際機関との関わりにつきまして少しご紹介していきたいと思います。デルフト大学1972年卒業いたしました。1972年というのは成長の制約などこのいろいろと本が出たと有名な本が出たということ、そういうようなタイミングだったわけであります。そしてその以降私市議会に立候補したりしたわけであります。ですのでこれによりまして人生が決まったとも言えるわけであります。ですのである意味他の同級生と比べれば貧しくなったかもしれません。十分稼げなかったということも言えるかもしれませんけれども、まあ、人生変わったと思います。そしてシーダム市として600の住宅につきましてこのような太陽光を利用するようなパッシブな住宅にしようとしたわけであります。ですのでこの太陽光太陽熱の集光器をその屋根の上に設置したわけであります。ですのでソーラーコレクター集光器を見たわけでありますけれども、で100年前アメリカにおきましては集光器が大変流行ったわけであります。でなぜそれがなくなったかといえば石油が発見されてそして掘削されてそして、このような集光器につきましては、石油にとって変わってしまったということが言えるわけであります。ですので昔、まあ、何世紀か前ということであれば地産地消ということで、そばにあるようないろいろな材料とか燃料を使って生活をしていたわけであります。そして住宅につきましてもこの近くにあるようなもので暖房を していたわけであります。で、最初は600軒こういうようなパッシブソーラー住宅を作ったわけであります。ですので、ね熱効率は高いということであります。エネルギーの利用も低いそして冬は暖かいということであったわけであります。パッシブソーラーこういうようなことになるわけであります。ご覧になればわかると思います。ですので南側がオープンであって北側の窓が少ないというような住宅になるわけであります。でこれは驚きではありません、まあ、本当に簡単にこの最初は600件そしてその後には6000件の住宅が建設されたわけであります。そして何千トンの CO2 の排出量というものを削減することができたわけであります。簡単にできました。そしてそこで何をしたかと言いますと建築基準について改革をしたわけであります。で、そしてエネルギー性能の基準につきまして、まずは我々の都市で始めてそしてそれが全国的に、まあ、オランダですけれども全国的な基準になっていったわけであります。ですのでパッシブソーラーの住宅にするためにその現在の住宅を改修をするということも可能なわけであります。左側がその前そして、右側の写真がアフターということになるわけであります。改修後こういうふうになりました。ですのでこれによりましてエネルギー効率を高めることができるわけであります。そしてこの ISISという国際的な太陽エネルギー利用のための団体がなければここまで進めることはできなかったと思います。やはりその国際的な活動というものは重要なわけであります。そして持続可能な社会も目指したいわけであります。で、市電というものは大変いいと思うわけであります。で、市電とバスを比べれば官僚側はバスでも十分だというふうに言ったわけであります。で我々としてはその市街電車の方がはるかにいいというふうに考えたわけであります。そしてそこで声を立てたわけであります。ボンとかチューリッヒに視察をしてやはりこういうようなトラムというものが極めて大きな機能を果たしているというふうに考えたわけであります。そして、こういうようにトラムを建設いたしました。 そしてその時にイクレが存在し、まあ、これ25年前ですけれども存在したのであれば、そのイクレに電話して、そしていろいろその支援を受けた、アドバイスを受けたということができたと思います。そしてその道幅狭くしたわけであります。そして右がご覧の通りに自転車道になっております。そしてこの交通についての計画も変えましたし、そして自転車のための駐輪場も作りましたし、そしてその生活区域の近くまで自転車が入れるようにしたということであります。そしてまた官僚もの抵抗に対しまして我々はそれを克服打破したわけであります。もしイクレがあったらもっと簡単にできたというふうに考えるわけであります。それからこの太陽光のための集光器は設置し続けました。それからアイシスのミーティングなどにも参加したわけであります。そしてここにはこう科学者側といたしましては十分科学的な知識が共有されていないじゃないかというふうに言われたわけであります。でここにはその政治家がいる、その政治家は本当はいなくてもいいんじゃないかというような発想もあったわけであります。そして2000年頃になりますとアイシスは科学、そして経験とそれから政治の3つの間のギャップ、少なくともその地方自治体レベルではそのギャップを乖離を埋めるべきであるというふうに考えたわけであります。ですので、国際太陽エネルギーその団の協会といたしまして、国際ソーラーシティイニシアティブ ISCI というふうに変わっていったわけであります。私自身もそれに関わりまして、こういうようなソーラーシティ会議、ソーラーシティ総会などをアレンジして主催してまいりました。国際的なやはりその連携というものは大変大きな役割を果たすことができるわけであります。ですので国際会議に参加することによって私自身も多くを得ましたし、皆様方もそのトップダウンで情報を得る、そしてそれをボトムアップで上げていく、そのような動き流れというものを続けることができると思います。ですので次回の ISCI の会議は中国特集でございますので、ちょうど来年9月になります。皆様方と再会できればと思っております。
クリス、どうもありがとうございました。ボトムダウントップダウン、ボトムダウントップダウン、まさにそういうふうに思います。それでは次、クリスティーナ・デリーさん、 EU 首長制約 の事務局の方にお話をしていただきたいと。クリスティーナ、よろしくお願いいたします。
Good afternoon, ladies and gentlemen. Good.
皆さんこんにちは。またお目にかかれて嬉しく思います。今朝私は、ちょっと触れましたけれども、ヨーロッパではその各国の首相あるいはこの法政府の代表が昨年の12月にこのような20-20-20 の目標を設定しました。つまり2020年までに CO2 の排出量を 20% 削減をするということ、そしてこの自然エネルギーを 20% に増やすということ、そしてまたエネルギーの消費を 20% 削減しようという目標を持って設定したわけですが、これは決して容易に達成できるものではありません。ただこの目標は設定しましたが、ここには3つの権力というものがありました。まず第一に、この方は前回のヨーロッパでのガス危機、ワイサキュー危機の方、あとエネルギーをそのローカルに生産しなければいけない、自然エネルギーが必要だということが認識されました。エネルギーへの需要をこの縮小していかなければならないと。で2050年までにそれができなければ ヨーロッパはロシアからのこの天然ガスの輸入に 90% 頼らなければならないと、これは地政学的にも問題があるということでありました。そしてまた気候変動あるいは環境への影響を何とかして変えていかなければ、例えばこの最近フィリピンなどであったようなこの洪水なども起こることになるでしょう。またヨーロッパでもすでにこういったような気候変動のもたらす災害が起きております。何も変化がなければEU のリスボンアジェンダに応えることができなくなってしまいます。持続可能な成長と、それからこの雇用を創出するといったこのリスボンの目標も達成できないということになります。ヨーロッパの人口の4分の3はこの都市部に住んでおります。そして彼らこそがエネルギー消費の一番の勢力でありますし、また CO2 の排出も彼らが起こしているわけであります。そしてさらにこういった都市での成長率、エネルギー利用の成長率は最も高いわけであります。ヨーロッパではこの市長、各国市長の制約といったようなものが行われました。これはまさにトップダウンでこの都市に対して都市が働かれているということであります。すでにイクレですとかその他のこの自治体の組織というものはありましたと。でこれらの組織はかなり前からこの都市に対してこの自治体に対して自然エネルギーにもっと関心を寄せてほしいと呼びかけていました。で欧州委員会がこれを最初認識したのがヨーロッパのエネルギーの行動計画においてでありました。そして今年の2月10日でありますが、このEU 市長制約が正式にスタートしました。すでに729の都市がこの制約をしております。ここではこのヨーロッパのこの目標を上回る努力をして、 CO2 の排出量を2020年までに 20% 以上削減するということを制約しております。では実際これが何を意味しているかということですけれども、この市長制約にをしたこの都市でありますが、ここではその自然エネルギーアクションプランにこの策定をし、そしてこの実施について報告をするということであります。このような計画を実行するためにはもちろんその市民、この都市のステークホルダーの協力も必要でありますし、また都市が例えばエネルギーデーといったようなイベントを行う、そしてこのエネルギー削減の効率についてそれを測定していかなければならないということであります。で、EU はこれらの試みに対してそのパートナーになっていくということであります。そしてさまざまなその金融機関あるいは EU からさまざまな方での資金面でのこの援助もあります。この多くはヨーロッパ投資銀行によって、またそれ以外の銀行によって資金の供給の協力が行われております。で、すでに、この地域開発の、資金、を供与というものが、この住宅の自然エネルギー利用にも用いることができるということになりました。そしてまたヨーロッパローカルエネルギーアシスタンスといったようなものが欧州投資銀行法などの力で可能になってまいりました。またこれはその技術的な援助をするための枠組みであります。特にその金融面での まあ、人材が必要であったり、あるいは、その資金調達の仕組みといったようなもので、援助が必要なところがありますので、このような形でその枠組みなどの構築の手伝いがされているわけであります。でこの市長制約人はさまざまな地域、郡、州といったような単位で参加をされているわけであります。また育例も非常に重要な役割を担ってくださいまして、おそらくこの市長制約にもこれから変わっていくであろうと考えます。今現在この制約人は729がこの調印しておりまして、そこで代表されるのが1億3000万の人口であります。でまたこれらのこの努力によりまして CO2 の排出を1億1000万トン削減することができるであろうと言われております。また持続可能なエネルギーの行動計画をするための手法論、手法などもすでに出来上がっております。これはこの市長制約のホームページを見ていただけますと、この内容を詳しく見ていただくことができます。またさまざまな国際機関からの支援も得られております。2月にこの調印式があったときにはアメリカあるいはブエノスアイレスなどからの支援もありました。またぜひともその東京からの支援もいただければと思っております。このウェブサイトでは必要な情報はすべて見ていただくことができます。またこのセッションあるいは後ほどもご質問にお答えにしたいと思います。
削減するという目標なんですけれども、それぞれ中を見ていきますと、例えばイギリスは2020年までに自分の国だけの削減で 34% という目標を持ってますし、ドイツも 40% という高い目標を持っています。でまたそれがさらにブレイクダウンして、それぞれ の先進的な都市で大きな目標を持っているということで、やはりより地域に根ざしたところから大きな削減っていうのは具体的な政策を持って見えてくるんじゃないかというふうに思います。それではさっきのクリスもですね、クリスティーナも言及をしておりましたイクレイについての紹介をジョセフからよろしくお願いしたいと思います。
Thank you very much.
ありがとうございます。今後またお話できること非常に嬉しく思っています。クリスとクリスティーナ、温かいお言葉ありがとうございました。イクレイとのパートナーシップに言及してくださってありがとうございます。一緒にできること、私どもも非常に嬉しく思っています。そしてまたこれからも先、イリーナとも密接な関係を持ちたいというふうに願っています。簡単にイクレイをご紹介したいと思います。国際的な組織でありまして、私どもが国際レベルでやっておりますこういった気候変動に関する仕事について説明したいと思います。1990年国連ニューヨークにおきまして設立されました。1100以上の自治体が世界各国でメンバーになっています。4億人以上の人が含まれていることになります。ということで持続可能性というものを可能にすべく強いコミットメントを持っているわけであります。こういった場所にオフィスがあります。そしてまた自治体の集合ということだけでなく、都市、町、郡、いろいろなアプローチでローカルアクションを介して持続可能な開発を実現すべく努力しています。ということでアドボカシーの役割ということで、オブザーバーとして、この UNFCCC で国 国際レベルでのさまざまな対話ができるようにということで、私ども協力していきたいと思っています。で、私どもを介して何ができるかということでありますが、 CCP Cities for Climate Protection Campaign というのがあります。93年にこのグローバルキャンペーンはスタートしたものであります。29カ国の800以上の自治体がこのキャンペーンに参加しています。これが世界の人口の 9% ぐらいを占めます。で、このキャンペーンでやっていることでありますけれども、GHG の排出の削減、大気の質を向上させる、QL を上げる、そしてまた地元に住んでいる人たちの力というものを享受するというものであります。5つのマイルストーン、先ほど EU のスイーププロセスと似ておりますけれども、自治体に何があるのかというものを確認する、そして今後何ができるのか、どういったターゲットの設定が必要かということを確認します。アクションプランの構築、そして次に4番目としてそれを実施する。で、5番目、これを何名かがおっしゃっておりますが、やはりこの重要な結果のモニタリング報告の作成、そして評価というものであります。ターゲットが達成されているかどうかを確認する。できない場合には今後どういった評価が必要なのか、どうやったら実現できるかというサイクルを続けるわけです。5つのステップで終わるというものではありません。継続してまた1に戻り、作業が続くという流れとなります。あともう一つ、私どもネットワークとしてあるのが、このコミュニティネットワークということで、再生可能エネルギーのモデルがあります。ということで、地元にあります再生可能エネルギーの発電、そしてその利用というものがあります。グッドプラクティスを反復します。そしてまた自治体の国際的なネットワークを構築しています。モデルを構築し、そしてまたさまざまなネットワーキングイベントプロジェクト、そしてまた今日のようなフォーラムに参加するということで、こういったそれぞれ地元の再生可能エネルギーに関して国際的に討論する場というものを設けています。インド、ブラジルなどにおきましてこういったプロジェクトが遂行されています。ヨーロッパのコミュニティ、そしてケープタウン、南アフリカなどでもプロジェクトがあります。こういったプロジェクトをそれ以外のところでも展開していきたいと思っています。ご関心のある方、ぜひお声かけていただきたいと思います。ぜひ日本でもやっていけたらというふうに思います。こういったところにおきますモデルコミュニティでありますけれども、その地域におきます何ができるかを示すものであります。ロールモデルとして、その地域におきます再生可能エネルギーを促進するということで、それをさらにネットワークを使って国際的に広めていくということとなります。そして現在この自治体のクライメートロードマップというのがあります。コペンハーゲンに向けて12月に控えております。そして2012年以降に関しても検討が必要であります。そして国連の FCCC におきまして自治体というものはその単位で認められていません。ですから国家という単位で見られています。ですから交渉には自治体は関わっておりません。しかしながらどのような結論であろうと自治体に大きな影響力が出てくるということをはっきりしています。私どもオブザーバーというステータスがありますので、さまざまな自治体の考えというものを国連の FCCC で伝えるということをしてきます。そしてまたローカルレベルの見解勝ち取れるように努力しています。2007年 COP13 でバリでのプロセスとしてスタートいたしました。バリからコペンハーゲン、そして最終的に2012年以降まで続くものであります。自治体の重要性、いかにしてローカルアクションが必要かということを示すものであります。最終的に満足いくアグリメントに到達できればというものであります。そしてそれに到達するためにやっていることでありますが、ドラフトテキストなどを用意しています。そして COP の判断を都市自治体機構において2012年以降に反映させるというものであります。自治体の見解意見をいろいろな争点において反映し伝えていくということをやっていきたいと思っています。で、最後の側面でありますが、並行してやっていくのがシティクライメットカタログです。これは先ほどのロードマップのプロセスと連動しております。ローカルアクションの情報を世界中で集め、そしてまたどういったターゲットからのかを確認しています。 CO2 の削減、再生可能エネルギーに関してエネルギー効率の引き上げ、グッドプラクティスを世界中から収集するということで、その政府に力を プレッシャーをかけていきます。こういったことがあるのだから、こういったターゲット、アジェンダを広めていくことができるということを伝えていきます。市民、そしてまた自治体がやっている、そしてもっとやりたいと考えているということを訴えかけていきます。ぜひ皆様方にも参加していただきたいと思います。こういった地域におけます話し合いを進めていただき、アジェンダを叩き上げてください。そしてまた私どもとしては全員でやっていく必要があります。ウェブサイトの URL はこのようになっています。そしてまたローカルリニューアブルイニシアティブ、そして CCP キャンペーンに関してはこの2つのウェブサイトを確認してみていただけたらと思います。あるいは私に話をしていただいても構いません。ありがとうございました。
先生どうもありがとうございました。それでは、日本 の、 とても大きな都市、世界的にも一番大きな都市である東京から、東京のイニシアチブ、午前中皆さんお聞きになられたというふうに思いますけれども、今紹介のあった、世界的な自然エネルギーの機関であるとか、あるいは太陽光のネットワークであるとか、市長が制約をしてそれをこう推進していくような機関、あるいは自治体の自然エネルギー政策や持続可能な取り組みというのを助けるためのネットワーク、それについてのコメントをいただけたらと思います。東京都大野さん、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、大野です。こういうのと本当大事だというふうに思います。こういう組織というのはやっぱりですね、地方自治体というのは昔伝統的には中央政府が作った政策を実行するのが地方政府という時代もあったんですよね。でそういう時代というのは、自分たちで政策を作る必要がないので、あまりその新しい情報とかいうのがあんまり気にいらないんです。ところがその、我々自身がこう何回か経験したことなんですけども、環境政策の分野でですね、やっぱりその一歩踏み込んだ、国がやらないことでも必要なことはやろうというふうに行動をしようと思うと、やはり必ず海外のですね、先駆的な情報っていうのが必要になるんです。でやっぱり、一つはやっぱりインターネットが使えるようになったってすごくやっぱ大きなことで、相当な情報が入るようになったんですけども、やっぱり我々の経験から言ってもですね、こういう国際組織、今は東京都は C40 という世界の大都市が作っているネットワークの組織と、あと ICAP という、これは州政府と国家政府が入っていて非常にちょっと変わった組織なんですが、これに入っていまして、その中で本当にいろんな情報を得ながらですね、活動しています。先ほどもちょっとラベルの話を申し上げましたけれども、実は東京都の政策はですね、日本では非常に独創的というふうに見られていることもありますけれども、ちょっと正直に話し合うと、相当部分はですね、EU の政策を勉強させていただいて実現しているということもございます。ですから我々としても今後大いにこういう関係を発展させていきたいと思っています。
割合あっさりありがとうございました。いや確かにそう思うんですね。中央政府トップダウンの政策をただ単に執行する機関の自治体から、自治体から草の根から上に上がっていくボトムアップの時代に移っていて、縦じゃなくて横のつながりをサクセスストーリーでつないでいくことが必要なんじゃないかというふうに思います。今日一日ですね、いろいろなサクセスストーリーを聞いてきて、でさらにそれをつなぐためのネットワークの話も今日いろいろあって、でまたまさに生まれたばかりの自然エネルギー機関の話もあったんですけれども、今日皆さんいろいろお話を聞いていただいて、質問等こちらのパネリストの方々にありませんでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。いかがですか。皆さん恥ずかしがり屋さんが多いのかなと思うんですけれども、倉坂さんなんかいかがでしょうか。はい、すみません、マイクお願いします。
千葉大学の倉坂です。それではアリーナと従来の、IEA との関係ですね、それについて簡単に解説していただければと。
なんかいきなりすごい質問ですけれども、 Is it possible for you to answer the question?
The relation
IRE あと IEA との間の関係につきましては協力関係であります。 IEA はアリーナとは違う権限が与えられているわけであります。その任務ということになりますと、1970年代におけます石油危機からその誕生した組織なわけであります。ですので化石燃料についてその管轄権が与えられているということであります。そして、まあ、再生可能エネルギーにつきまして一つの部署はございます。ですのでアリーナといたしましてはその IEA の再生可能エネルギー部署と全面的に協力する予定です。もう少し具体的なその情報ということであれば個別に聞いてください。
マーク、would you like to add something?
マークさん、何か追加ありますか？
他にご質問ありますでしょうか？あ、Would you like to add something? Okay.
No, just to say.
一言ですけれども、IEA は、まあ、パリに本部がございまして、過去30年間にわたりまして、36年間ではですけれども、このその再生可能エネルギー以外のエネルギー分野に着目してきたということであります。アイリーナというものは再生可能エネルギーのみと、それをの分野のみということであります。その2つの間の組織に間に競争があるということでは決してありません。アイリーナとしては再生可能エネルギー分野だけに着目するということでありますけれども、 IEA はその全く違う任務が与えられている、権限が与えられているということであります。
意見とございますか？エリック、Do you have any comments?
エリックさん、何かございますか？セッション全体に対しまして何かコメントございますか？
横浜市の田中です。すいません。私の方から、ご質問といいますか、皆さんにもし意見をいただけると非常にありがたいと思います。先ほどの大野さんの方から、EU の政策を真似して真似っていうか非常に参考になったと。で、私たちは逆に横浜市は東京都の政策を非常に参考にしていると。で、実はこういう議論が、一部の研究者から、あると聞きました。各自治体で、行う、地球温暖化対策もしくはその再生可能エネルギーの普及政策について、基本的には同じような、政策にどこの地域も基本的にはなっていく。例えば FIT を入れるとか CAP を入れるとか、もしくは各自治体がもう独自に、つまりそれが地域特性なのか分かりませんが、独自にそういうものをあまり参考にしないで、むしろ例えば我が横浜市にもこういう議論があります。東京都がやっているような政策を後追いするのはおかしいと、真似するのはおかしい、それでは横浜の独自性がないではないかという議論があります。で、こうした他の都市の政策を参考にしてだんだん似通ったどこの地域も政策になっていくのかいいのか、それとも各地域はもう思いっきり独自性を発揮して、各都市の政策とは違うものを目指していくべきなのか、皆さんどのようにお考えなのか、簡単で結構ですのでコメントいただければと思います。
皆さんと言っているのでみんなに行きます。30秒ずつでお願いします。じゃあ大野さんの方からちょっと言っていただいてもいいですか？最初に、はい。
You're right.
おっしゃる通りだと思います。多くの都市、地方自治体は他の都市が何をしているのかということを横目で見てそれを真似ているということが確かなわけであります。あの都市もあの都市も導入しているのであればこれはいいアイデアではないかというふうに考えていると思いますし、そして実際その方が有益であるということも往々にしてあるわけでありますし、その場合であればぜひ協力するべきであるというふうに考えるわけであります。とは言ってもこの地方自治体でありますので、そのローカルな面も十分その見て検討するべきだと思います。ですので CCP、 これはその気候変動に、を防止するための都市のネットワークでありますけれども、まずはその参加する前に検査監査オーディットをするわけであります。でどんな特徴があるのか、ということを確認いたします。そして都市としてどんなポテンシャルがあるのか、何ができるのかということを確認する。何を促進して 再生可能エネルギー、どの再生可能エネルギー を推進するべきなのか、それとも省エネ、エネルギー効率をまずは見るべきなのか、その進めるべきなのかということをその都市で見ていくということであります。ですのでまず第一にはそのような目標を達成する、そしてもし達成できなかった場合には落胆しせずに他の面で何か目標が出てくるという可能性もあるわけであります。
それでは Yes, thank you。
ジョセフさんがおっしゃったことは全く同じだと思います。何かいい政策が、効果的な政策があるのであれば真似るというのも大変いいと思うわけであります。ですので、より多くベターなものを目指すというのも必要だと思うわけであります。ですのである意味では競争ということもいいんじゃないでしょう、コンペをするとか。ですので一つの点について、大野さんがおっしゃったことでありますけれども、その中央政府ができない、やらないという場合には新しいその適切な政策を打ち出して地方自治体として独自に動くということではありますけれども、その場合ですとこのアイリーナと合わせましてこの市長のこの制約、市長のプレッジというものもいい道具になるかと思います。ですのである意味ではこのような市長制約というのは極めて具体的な道具なわけであります。 EU 欧州共同体としてはこれは超国家的な機関なわけであります、組織なわけであります。そしてその中には27カ国が加盟しております。そして EU 委員会といたしましてはその地方自治体に直接働きかけて、そのパートナーシップ、ローカルでのパートナーシップ、そして EU 全体のパートナーシップを結ぶことによってある意味じゃプレッシャーをかけているわけであります、その地方自治体に対して。ですのでその EU 委員会から例えばエネルギー効率のための指令を出してその地方自治体に直接働きかける、そしてこの指示を出すということをして、おります。ですのでこの地方自治体とも相談しなければならないわけでありますけれども、実際何をしているのかある意味ではその見えないかもしれない。ですので今現在はそういうような地方自治体同士のパートナーシップが徐々にできて出来上がってきているというふうに考えます。ありがとうございます。
Just want to go in。
まあ、一つだけ、ちょっと申しますが、逆説的なことを申し上げるかもしれませんけれども、まあ、全ての、まあ、都市、全ての国は、まあ、みんな違っております。ですけれども、どれにも、まあ、この当てはまる、まあ、原則といったようなものもあります。で、まあ、ルールはその原則を理解せずに、まあ、作るわけではありません。作るべきではないわけです。まあ、この国ではもう少しここをやらなければならない。別の国ではもうちょっとこっちをやらなければいけないといったようなことがあるはずであります。で、まあ、私はまあ、国ではもう、まあ、例えば、まあ、違法なことでも誰にも止められなければやれるといったようなこともあるかもしれません。ですので、まあ、周りを見渡してもう目をしっかり見開いて、まあ、何ができるかということを考えるべきではないかと思います。まあ、あまりにもそのペーパーワークをたくさん必要なものというのはこれ私は、まあ、良いと思いません。で私は、まあ、いろいろなところに行って、まあ、2、3日経っていろいろな質問をします。で、まあ、たまには少し、まあ、愚かな質問をすることになるかもしれませんけれども、ただそれは、まあ、外部から来たそのアウトサイダーとして、まあ、そういったような愚かな質問をしても別に、まあ、恐れることはないと。つまりその市当局はうちはみんな非常に賢いことをやってるんだということを自慢して言ってくれるでしょう。ですのでそれによって、まあ、様々なことをみんな学ぶことができるわけであります。その物理的なその計画を立てる、まあ、インフラの計画を立てるというのはこれはどこの国でもその都市がこの役割を担っているわけであります。で、まあ、どうしてもその国としましてはできるだけ人々に車に乗らせない、まあ、徒歩であるいはこの自転車を使わせるといったようなことをまさに都市としては働きかけていくべきです。 まあ、一つできることとして、まあ、言えるのはで、まあ、それぞれの都市はみんなの状況が違っているわけなんですけれども、ただその再生可能エネルギーに関しては、まあ、まだまだいろいろなその想像力を働かせる余地がたくさんあるというのが楽しいことだと思います。まあ、私はイクレとに、関わっていた時に、まあ、いろいろなその、まあ、障害障壁があるといったようなことについて、見てまいりました。まあ、これはこの2日間3日間の、まあ、話でも出てきましたけれども、それぞれが異なった、まあ、障壁を持っているわけでありますが、まあ、その他の都市がそれをどうやって克服してきたかということを見ることができます。でそれぞれ、まあ、異なったその状況に置かれている都市ではありものの、それらをいかに克服したかということを、まあ、学ぶのは非常に役に立つことであります。それとこれらの都市が成功できる、あるいはその革新的なこの考えを生み出すということができたということがありましたけれども、それを学ぶためにはこのエリックさんの話をしていたレポートなどを参照することによって学ぶことができます。これがまさに都市間のネットワークとなるわけで、これはエリックさんのものもそうですし、イリーナもそうです。これらからこの他の都市、それとに似通った状況に置かれている各都市が何ができるかということを学ぶことができますし、今度はそれからその国のレベルでそれを可能にするための枠組みといったようなものを作っていくこともできます。
さっき私ちょっと謙虚に EU の政策を真似したとか参加したとか言ったちょっと誤解されたぐらいの訂正をしてきますけども、決してですね、この、カッターペーストでこうできるようなものじゃないわけですね。でもちろんどういうことをやってるかっていうことを知ってそれがインスパイアされてそのきっかけになるんですけども、やっぱりその本当にその都市の中で例えば東京で動く政策を作ろうと思ったら徹底してこの学ばなきゃいけないわけですね。徹底して学んでその表面に出てる政策の裏にあるのが何なのか、どういう経緯があるのかってことを知って、それで初めてその都市に適応できるものになってくるということなんで、まあ、そういう意味での参考にするんだけども、そこから一歩踏み込んでやっていくということだと思うんです。でちょっと例を簡単に言うとですね、東京都はですねこの10年間革新的な環境政策っていう意味で言うと、今は、まあ、気候変動対策をやってるわけなんですが、その前にですねディーゼル車の規制に取り組みました。ディーゼル排ガス規制をやりました。でこの時も我々今からちょっと10年前にディーゼル農作戦というのをやって、非常に大きな成功を収めたんですが、この時もですね徹底して調べました。で徹底して調べたんですけども、この時我々がラッキーだったのはですね、アメリカの排ガスの専門家で、排ガスタンクの専門家でマイケル・ウォルシュさんという方がいらっしゃるんですね。この方は ICCT っていうちょっと交通関係の関与業分野の理事長をやってらっしゃる方なんですが、もともとはアメリカ の環境省のですね、確か大気環境局長がなんかをやったんですが、レーガン政権になった時に規制緩和方針が出たので、それに抗議してやめて、その後はコンサルタントをやってる方なんです。でこの方がたまたま我々の東京で始めた動きを知られてですね、わざわざ東京にやってきてくれていろいろとアドバイスしてくれたんです。でそれが我々の東京の DD 対策の非常に大きな力になったんですね。でその時はですね、まあ、そういう、まあ、雨ラッキーなこともあったんです。でそれに比べると今度の気候変動対策の時というのはもう相当なやっぱり情報がインターネットで出ているのもあったし、それからやっぱりまさにいろんな今お話があったような国際機関もできていましたので、我々がその DD 車対策を始めた時に比べればですね、非常に多くの本当に有効な情報が効率的に手に入っていると思います。まあ、そういう意味で冒頭のコメントをちょっと追加しますと、こういう環境を発展させるのが本当に大事だし、逆に我々も今我々のドリーキャップ&トレードについてはですね、韓国の都市とだとか、東南アジアの都市からでもですね、いろんなぜひ詳しく教えてほしいなんてお話をたくさん伺っています。ですからこれからは我々も大いに発信をしていきたいというふうに思っています。
ありがとうございました。まあ、15分遅れで始まったんですけど、できるだけ時間をやっぱり守りましょうということで5分短めに終わらせていただきますけれども、田中さんの質問に関しては私国レベルも同じだと思うんですね。他の国が成功したからやりたくないっていう国が結構いてですね、でそれはやっぱり国の政治もあり、でも地域にも国と同じレベルの政治があるんですよね。でそれをやっぱりどうクリアしていくかっていう、人の真似がしたくないっていうのはそのバリアですけど、 そのバリアどうクリアしていくかっていうのは一つの問題なんだとは思うんですけれども、やっぱりグッドウィルの人たちを集めてそれで政策を作っていくっていう、それしかないんじゃないかなと思います。インターナショナルなネットワーク、弟子のネットワーク、自治体のネットワーク、今日はいろいろなネットワークの話をこのセッションでは聞かせていただいたんですけれども、後にですね、東京デクラレーションという形でこの前の2日間、1日と2日とクローズドのワークショップをやって、でそこで自治体のエネルギー政策についていろいろ話をしましたので、そこで取りまとめられました東京デクラレーションについて の紹介が次にあって、で最後今日本日 のオープンコンファレンスに関し の取りまとめを環境エネルギー政策研究所の飯田さんが次に話します。もうこのセッションはこれで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。これにてパネル討論3終了いたします。ではこれをもちまして第2部の、パネル討論のプログラム終了いたします。